コント雑談ラジオ。
はい、どうもこんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
さて、もうね夏が8月はもう近いですからね。今日は7月25日ですよ、
はい、今のは振り向いたら怖いものがいた怪談的な感じでということで、
はい、
難しかったです。
すいません、
あんまり振り向いたら怖いものないの。
こう振り向いても後ろに何かいたらね、うん、怖いに決まってますよ。
どうだろう、でも自分の場合も違うことが怖い気がしますね。怖い目に、幽霊的な目にあったことあるんですか、小泉さんは。
それがね、ないんですけど、最近僕ね、あの黒木主さんっていう、はい、あの山形の小説家の講座にこの前の日曜日行ってきたんですけど、はいはいはい、怪談の作家さんなんですよ、
はい、
いや、その山形の講座出身の、はい、山形の講座って本当素晴らしくて、はい、その日司会を務めてたのが深町明夫さんっていう、このミステリーがすごい大賞で大賞受賞して、
はいはい、
あの乾きっていう映画の原作の人で、
はい、乾き、
そうそう、吉村隆一さんっていう、マタギとかの小説書いてらっしゃって、その人はね、オール読み物かなんかの新人賞 で
読みましたよ僕。
あ、読みました、
はい、フォズムさんに借りてたし。
あ、そうか、そう、はい、あ、それ別の人ですよ。それは あれでしょ
う、
なんとかの開口の森。
あ、そうか、そう、別です。小泉さんがくださったんですよね。
そうそうそうそう、そう、そういうの人たちで、黒木アリさんも怪談の本を何十冊となく出してて、
はいはい、
で黒木さんの怪だから読まなきゃって思って読んでたんですよ、
はい、
で最近ね、僕本を家で読むときに子供を寝かせて絵本で寝かせた後、はい、なんか眠れなくなる時があって、
子供をゆっくりゆっくりの、何でしたっけ、
新幹線がね、ガタンゴトーンガタンゴトーン、新幹線がゆっくり走って、運転手さんもお客さんもみんなみんなすっがり眠くなってきましたって。
新幹線がゆっくり走ったら事故じゃないですか。
大問題ですよ、はい、お金返せです。そうやって寝かした後に子供をね、こう子供に背中を向けて黒木有さんの怪談を読んでたら、
はい、
だんだんもうすっごい怖くなってきて、
はい、
後ろ今振り返ってこの寝息を立ててる子供が別の化け物とか、
はい、
なんか他のおじさんとかになってたらどうしようって思うと、ハラハラして後ろが振り向けなくなるほど怖い気持ちになりました。だから別に怪が体験したことは一切ないんですけどね。
そうですか。なんかね、僕も体験してみたいと思うんですけど、あと、幽体離脱とかやってみたいんですけどね。
うん。
まだですね。
やってみたい。
やってみたいよ、幽体離脱。
ええー。
そうですか。最近はどうだったんですか、小泉さんは。
そうですね、まあ、そう、いろいろ漫画が、ネームが原作してるんですけど、もうそれね、すごい難儀な思いでやってるんですよ、難航してて、SF ロボットものなんですけど、
はい、
第3話までネームを書いたつもりが、原作、作画の人がどうも僕のテイストにその合ってないってことで、2話目のネームが今一つ僕が書いた時点のネームの絵の感じが出てないって言って、やっぱ内容がその作画の人に合ってないから、もう一回別のアプローチしましょうって第2話をまた直すことになって、
それはあの例のガンダム的な、
そうですね、ガンダムのパロディなんですけど、それがあの2話目をシナリオを3回ぐらい直して、でシナリオの後ネーム書いてこの前持ってったら、昨日ですよ、それがあんまり面白くないっつってまた直しになっちゃって。
それはどこでやってらっしゃるんですか。
言っちゃあんまちょっとまだ発表してないから、はい、そこはあのぼかさせていただきたいんですけど、いやー、参ったって思ってね。
そうですか。そういうのってやっぱり結構しんどいですよね。
しんどいんですよ。もう半年以上やってて形にならなくて1円も発生してないんですよ。
そうなんですね。フリーランスって打ち合わせたくさんして仕事にならないと本当に困りますよね。
そう、
交通費もかかるし、
まあ、交通費はね、漫画教室のついででやってるからいいんですけど。
そうですか。
そうなんですよ。ただね、まあ次もしまた全直しみたいになったら、うん、本当に言おうと思ってることがあって、はい、やっぱ直すのってもちろんね、直して良くなることってすごくあるから大事なんですけど、はい、もう今迷走状態に入ってると思うんですよ、
うん、うん、そうですよね。
そう、あんま直しすぎて何が本当に良かったのか見失いつつあるんじゃないかなと思って、そうなると、うん、最初当初あったはずのノリとか、うん、勢いとかそういうのがなくなって、なんか結局そのこねくり回した後になんかこう腑に落ちるだけのものになるみたいな、
うん、それはでも作画の方との相性もあるんじゃないだろうか。
それはね、大いにあると思うんですよ。だから今回直しても作画の人とのあのテイストがうまく合わなかったら、はい、ボツになるのかなみたいなのもあるし、
まあでも難しいですね。共同制作って作画の方の相性と編集者の相性もあるから、
うん、そうでね、だからある程度のところで一回線を引くのも、うん、大切なのではないでしょうかってね、仕事もらう立場の人間としてこんなこと言っていいのか分かんないんですけど、まあ、そのうちもう次ボツだったら言わなきゃなって思ってるんですよ。
よくでもほらコピーライターだったんですけど、コピーって最初の案がちょっと良かった時に、もうちょっと良くなると思っていじり始めるとキリがないことがあって、かえって一番最初の方がマシだったことになることはあるんですよね。
ありますよね。
あの遂行ってとにかく遂行すればいいってもんじゃないので、その手を加えれば加えるほど良くなるっていうのは幻想だから、そのどこが程良いのか見極めないと、せっかくの魅力が整ったけどもつまんないものになっちゃう可能性ありますよね。
そう、そうですね、うん、ただ本当にね、その雑誌自体、
はい、
読者のものであり、うん、出版社のものであり、編集部のものであり、
はい、
編集長のものであり、その土俵があるわけじゃないですか、
はいはいはい、
で漫画家はそこの土俵に上げてもらえるかどうかだから、そこでね、やっぱその判断を下すのは編集者さんであり読者さんでもあるので、やっぱそこのね、ちゃんと画を通せばいいってもんじゃないとも思うんですよ、
うん、僕ちょうど今ねクラウドファンディングやってるんですけど。
あ、そうですね、随分好調でいらっしゃって、
それもなんでそういうことしようかって言ったかっていうと、
うん、
今すごいもうみんなお金払わないのが当たり前になってるじゃないですか、
うん、
だからそれに危機感を持っていて、
うん、
それもあったんですよね、
うん、なるほど。
で今度ほらキャンプファイヤーっていうクラウドファンディングの会社でやってるんですけど、その社長の家入さんっていう家入一馬さんと、
家入さんが社長だったんですか、
その方とトークイベントやろうと思ってて、でそれは何かっていうと、本当フリーランスのものとかがね、なんかインターネットを使ってサバイバルする方法を考えたいと思ってるんですよ僕、
うんうん、
でそれはなんか例えば音楽家とかも今タダで聞かれちゃうから、
うん、
それこそライブ会場で T シャツ売って食ってるとか言うじゃないですか。
そうですね。
それは矢沢永吉が早かったってことですよね。タオル売って食ってたわけだから、
あのタオルが欲しくて行くみたいなところあるでしょうね、
でもみんな体験を買いに行くから、音楽聴いてタオル買ってっていう体験を買いに行くので、音楽自体にお金払ってないわけなんですよ。
なるほど。
でそう考えた時に短歌集を20周年だからね、
はい、
短歌の作品集を出すって考えから始まったんだけど、
うん、
もういっそ T シャツにしちゃおう、 T シャツ歌集って作ろうと思ったんですよ。
ほう。
それでみんな紙にはお金払わないけど、
うん、
布には払うんじゃないかと
なるほど
思ったんですよ。で例えば短歌の本ってね、自費出版で作って1冊3000円とかするんですよ、2000円とか、
はいはいはい、
だったら T シャツ3000円で買って1枚の単価を着た方が、まあ面白いんじゃないかな、飾ることもできるし、カーテン代わりもなるし、
ね、読むこともできますしね。
そう、あとまあそれ着てどっかに行ったら何その T シャツって話題になるから、
そうです、ね、
飲み屋とかで話しかけられるだろうし、
うん、
っていうことをイメージして、それですごい旧知のデザイナーの服飾デザイナーの人に頼んでね、
はあ、
相談して作っていったプロジェクトだったんですけど、
うん、
それはもうデザイナーさんと僕とでも相談して作れたし、
うん、
あともうずっと仲いい友達が優秀な人がいっぱいいるから、
うん、
例えば英語の訳つけたかったらその英訳が得意な人とか、
うん、
あとウェブサイトを作るのが得意な人とか、
うん、
もうそういう いろんな人に声かけて作っていったんですよ。でもそれはほぼ編集者が不在なんだけど、自分が編集者でもいながら誰かにも相談しながらっていうプロジェクトだったんですね、
はい、
でこれからだからインターネットってそういうものになっちゃうんじゃないかと思ってて、
はい、
だから大手出版社みたいなもののあり方がすごく揺らぐ時代になってくるの気がするんですよね、
は
い、
なるほど。
でもうだから小泉さんの漫画面白いのに1巻2巻だけ出て3巻が出ないとか
それねまたちょっとずつ作業して進めてるので、
でもそれなんか
なんとかもうちょっとしたら出ます。
クラウドファンディングとかで3巻出したいっていう話になったら、
はい、
漫画って1冊100万ぐらいですか、お金もっとかかるんだら300万ぐらいかかっちゃうかな、
よくわかんないですね、
出すとしたら。
ちょっと計算したことない。
それぐらいのお金を募集するみたいなことが今後は増えていくような気がしますね。
そうですね、あの電子書籍でまず出してそれで評判良かったらそういう紙でもっていうのを考えたいですね、
うん、でだって漫画が下手したら全部書けちゃって、
うん、
文字も自分で入れれば、
ええ、
もう出版社なしでも流通はできちゃうじゃないですか、
その文字を入れる作業をねちょっとずつしてるんですけど、
改め
て読んでみてとっても面白いなって思いました。
そうですか、
そう、
じゃあ素晴らしいことじゃないですか
なんだこれ、俺この時頑張ってたなって思いましたよ。
あ、なんかほら漫画家の内田和弘さんなんかは、もう手書きで字も入れちゃうのね、その、
うん、
だからもうそれって半下も作っちゃうから。
そうですね、まあ、1本1話2時間ぐらいでやってます、作業的には。
そう思うと編集者の方の作業がなくなるというか、
はい、
もちろんね編集の人の目が通るとすごく良くなることはあるんですよ。
そうですね、
あるんだけど人によっては自分で全部やりたい人もいるかもしれないから、これからちょっとそういうどうにかインターネットというね何でもただなっちゃう仕組みの中でちゃんとお金を得ることができないかと思ってて、でクラウドファンディングはそんなに大人数じゃなくてもあのまあそこそこちゃんとコストが見合うだけの人が集まればやれると思ったんですよね。で初めてまだ3日なんですけど結構もうね目標金額の 83%
素晴らしいですね、
来てて、まあ57万57577っていう数字であの募集してるんですけど、
ああ
ちょっと自分で見方が分かんない、57万5770円募集してるんですね。でもまあそれがまあ T シャツダウンでね、うん、そのたくさんお金が集まったら集まったで他にやれることもあるから、
うん、
ちょっともっと集まったら例えば僕の電子書籍アプリがあってそれがもう今読めなくなっちゃってるんで、
うん、
なぜ読めなくなってるかっていうとアップル製品がどんどん進化しちゃうからそれに合わせなきゃなんなくて人件費がかかるんですよ。
あの OS に対しての対応をアップデートしなきゃいけないわけですね、
はい、それがすっごい大変らしくて、もうそれだけですごい金がかかっちゃうから見合わないんですよ。
そうなんだ。
そういうのをもしかしたら復刊できるかもしれないし、
なるほど。
あとは T シャツ20種類だけ作ってるんですけど、
うん、
まあこれから歌の数を増やすことも可能かもしれないから、あと冬だったらもっとね冬服にくっつけるとか分かんないですけど、
うん、
なんかいろんなことが展開できると思うので、
うんうん、
できれば目標金額にすぐなってしまってもね、もっともっと集められたら、
うん、
もしすっごくお金が余ったらそれこそ僕才能のある若者の歌集を出してあげたいぐらいですもの。
へ、
加藤千恵ちゃんとかは出版社に売り込んだら出版社が乗り気になって出してくれたんだけど、今そんなことやろうと思っても話も聞いてくれないから。
そうなんだ。
やっぱそれは不況なんですよ出版界が。
あ、
でまあそれはしょうがないことではあるんですが、なんかぜひねそのもう文句言っててもしょうがないから面白がれる方法で、自分の表現活動を続けていけたらなと思ってるんですね。
そうですね。
なんで、まあ、すでにもう聞いてこんなのここを聞いてくださっている方は出資してくださっている方も多いかもしれませんけど、
ありがとうございます。
ぜひぜひちょっと見てみてください。短歌の T シャツって着にくいかもしれませんけど、まあ、壁に飾ってもいいですから。で今結構そのサンプルをちょっと自分のお世話になった方に先に少し早めに送れないかと思って動いてるんですけど、でその方が来てくれたらちょっと評判になるかもしれないしみたいなこと で憲本っていうじゃないですか、
はい、
出版物って憲本って言って、
そうです、ね、
何人かの人に送るんですけど、
身近な方やお世話になった人にね、
それみたいな感じで検定って言って
検定
T シャツ歌集の一部1枚を あのどうしても来てほしくてお世話になってる方にプレゼントしようと思って連絡すると、
うん、
いや買えますよって言って買ってくださった方がいたりとか、
うん
う
ん、
いう感じですよ今。
なるほど、
ありがたいことですね。
じゃあお知らせついでに、
はい、
もう一発、
はい、
8月1日に、
あ、そうそうそう、そうですよ、
そう
8月1日に、私たちの本当のスラネジオのイベントがあるんですよね。
そうなんですよ。
それがまだ4人ぐらいしか予約がないんですよ。
それが困ったことにね、僕がね編集してアップするのがもし遅くなるとそれが終わった後になるなりかねないから今回急ごうと思うんですけど。
なるほど、まあ、この生中継聞いて
生中継の方はぜひ早めに、あのそういうことなんですけど、あの定員が20人だか15人だか
15人とかなんですよ、これ握手会って書いてるのがダメなんじゃない？
そうか、
握手会したくねえよとみんな思ってた
ね。本当ですよね、
握手しなくてもいいからね別に本当に、まあ、若い
あの公開収録のイベントがあるんです。そう、本当雑談ラジオの
若い方がやってらっしゃるから多分握手会とか持ってるんでしょうけど、まあ、需要ないでしょうね。私あ今7人になってる。
あ、そうですか。
でも20人なので、あ15人って
書いてあるの。じゃ あと8席、
8席ありますよ。
無料なんでしたっけ？
そうそう無料です。
あ、無料だからじゃあ気軽にね。でもまあキャンセルしたするかもしれないけど持ち込んどこうみたいなのはちょっと迷惑なので、
はい、そうですね、やめてください。で、今野書店という西荻窪にある唯一の新刊書店で、
はい、
そこでやります。
本と雑談ラジオ公開収録、私の好きな街でしたっけ、
ね、テーマが街っていうテーマで本をいくつか紹介するっていう切り口ですね。
街、ね、に関する本を。
で今出てる賃貸っていう雑誌で、その街の本特集なんですよ。
3冊ずつでしたっけ？
僕2冊になってました。3冊紹介した気がするんですけど、記事見たら2冊になってて、又吉スナークさんの東京百景と、
はい、
上本一子さんの叶わないっていう本を紹介してるんですけど、
2冊か3冊はちょっと大違いですよ
ね。ちょっとその辺は確認していますけど、ほら僕が吉祥寺の街で写真を撮っていただいたりとかして、
はい、
あの見開き1ページの特集になってるんでね、
はい、
ぜひ今出てる週刊賃貸たったの260円ですよ、
はいはい、
なんて安いんだ。結構ね読み応えがある。賃貸って昔もちょっとこうただの情報誌だったんですけど、今もなんか読み物ページがすごい充実してるんですよ。
ほら物件情報全然ないじゃないですか。
物件情報はね別冊になって
る。そうなんだ。賃貸ってなんか読み物雑誌だったんだ。
なったんですよ最近
リニューアルして
。ですごい小人数ですごい頑張ってる感じなんで。でね、別冊になってるやつは本を読み切りたくなる部屋っていう特集で、なんかもうその全体のあの部屋はもうウェブで見てほしいってことなんだと思うんです
ね。なるほど、もう出版でそうですよね。わざわざ雑誌を買うよりウェブで調べますもんね。
だから多分これは引っ越したいなって人が引っ越し気分を検討するために読むものになっているんだと思うんですね。
なるほど。
で僕昔週刊賃貸の新コマーシャル出たことあるから、大変ご縁があるんですよ週刊賃貸。
その縁でねイベント増野さんが営業してくださったんだって思って。
違うんですよ、
今日お礼言おうと思ってたら違うと言われたんですよ。
それはですね、小泉智弘夜ひれ英検の参加者である楢崎さん楢崎コロスケさんがライターさんとして僕を紹介してくださ
った、漫画がすごいの楢崎さん、
この記事を提案してくださって、で僕に話が来た時に編集部の方が小泉さんとの本と雑談ラジオを、
はい、
あの公開収録ってどうですかって提案してくださった
んです。なんともともと聞いててくださったんですかね。
そうみたいですよ。
ありがとうございます。
もういっそ賃貸がスポンサーになったらどうだろう。
本当だ。
そしたら毎回迷子を紹介しますよね、
うん、迷子街の本を一冊ずつ。
いや迷子賃貸を紹介しながらじゃあ今日の話題ですって言って話しますよね。
そうですね。
あのぜひ賃貸の社長さん、私多分ご飯食べたことあると思うんですけど、あのぜひ覚えてらっしゃいますか、あのいい部屋見つかったんかっていうのやってたね。わけもなく家出したくてたまらない一人暮らしの部屋にいるのにっていう風に僕が言って、加藤愛さんが絡むっていう CM 出てたことあるんですよ、うん、未だに YouTube 探せばねありますよそれ、
うん、そうか。
はい、皆さん覚えてないでしょうけどね、というね、
はい、
感じの私たちですよ最近。
そうですね、ぜひその賃貸のイベント、うん、あと8席ございますので。
そうですね、あとこれ多分収録だから、その場でしか言わないこともあるし、
あります。
握手もできるしね。
そうです。
あとみんなが大好きな穂村博さんの話もしますよ。
ぜひ話していただきます
で、穂村博さんとのトークもあるんですよ僕。
ほう。
でそれはあの結構人が生まれそうなのでウェブサイトで見てくださいね。でもそれも言うべきなのかな、一応
言っといた方がいいですよ。
僕ずっと愛のことはもう仕方ないって本出して、
はい、
いろんな方と対談してたんですよ、それで心から愛を信じていたなんてっていうシリーズで、ずっといろんな方と対談して、本日
は
つらねるでもほら町山さんと
水戸橋
博士さんのやつを、
はい、
そのシリーズに入れてるんですけども、その最終回ですね。心から愛を信じていたなんての最終回で、今ちなみに町山さんと水戸橋博士さんと小泉さんと私で喋ったやつを、
はい、
藤井由紀さんが構成してくださって、今編集部で手直ししてるところなので、したら公開されますので皆さんお楽しみになってください。楽しみにしててください、
はい、
で小泉さんとのトークは8月18日金曜日19時から渋谷でやります。
え、俺？
ん？
あ、穂村さん。
穂村さんです。
穂村さんとのトークが8月18日。
はい、村さん、私今小泉さんって言ってました。
そうなんですよ。
すごいことですね目で穂村さんって読みながら小泉さんって言ってましたね。
僕がお空耳だったのかな
って。すいません、それは何と言っても、ロマンさんと奥手さんを入れ替えるぐらいの私ですから、十分あり得ることですね。で穂村さんとやってますので、それはね、あの、まあ、メッシーっていう、
はい、
ウェブサイトが今度ちょっとリニューアルして、ウェジーっていうのかな、
ウェジー
っていうサイトでやりますので。
そっか、
はい、
あ、メッシーがリニューアルするんですね。
メッシーがね、ほらメッシーってエッチすぎて、セブンスポットポリシーに反するから、セブンイレブンとかデニーズとかで見ようとすると Wi-Fi が弾かれるっていう、あのブロックさせていただきましたって出ちゃうんですよ。
そっか、
それでまずいってことでちょっと真面目っぽい記事を分けたの、メッシーとウェジーに。
そうなんだ。
メッシーは未だにちょっとエッチな記事がい
て、メッシーでやってる緑岡真子さんの女性の G のコラムがむっちゃ面白いですよ、
は
い、
で女性のそのエッチなやつとかちょっとエッチなあの大名さんが出てくるやつとかはメッシーに残り、
はい、
ウェジーはちょっと頭上半身な感じの記事になってるんですよ、そっちの方で穂村さんがね、穂村さんのイメージが あのイメージに思ってよかったですね、穂村さん。そういえばあれですよ、穂村博さん講談社エッセイ賞を取られましたよ、小泉京子さんと一緒に。なんてすごいんだ
エッセイ賞
で、小泉京子さんが取ったってことは評判になってるんですけど、
別々に
同時受賞で、2人同時受賞で講談社エッセイ賞。いいな、僕本当に講談社エッセイ賞とかもらえたらよかったと思ってました。
講談社エッセイ賞の本はみんな面白いんですか。
僕が好きだった人だと赤瀬賀源平さんとかが撮ったりしてますね。赤瀬賀源平、小辻勝彦の連名で撮ってますね。
そんな賞があること自体初めて知りました。
まずエッセイの賞がそんなにないから。
なるほど、あの僕もエッセイの連載してますよ、アックスで。
でも講談社じゃない出版物でも撮るんですよね。
なるほど、
やれやれ。なんか、まあ、そんなね、人気者の穂村さんとやりますのでね。で、はい、サイズ王のイベントスペースでやりますよ。
そんなのあるんですか。
あるんですよ。
へ
え。で今その愛のことはもう仕方ないの連載第1話がまたウェブ公開されてますので、
はははは、
まあ、それ読んで興味持った方はね、インターネット、あのネットでも読める電子書籍もなってますし、
はい、
本もまだ全然売ってますのでね、
はい、
読んでください。なんかもうだんだんその僕の本が売れないせいか、
はい、
どんどんモチベーションが下がってる感じをあのちょっと感じますね。
まあ師匠絡みで言うと、前回我々が紹介した今村夏子さん星の子が惜しくも落選しちゃいましたね。
本当ですよ。
あの受賞作は読みました。
もちろん読んでるんですけど、
あ
れが取らないかと。でも最後まで競ったみたいじゃないですか。
そうなんですか、へえ。あっちの直木賞の方はズバリ予想通りでしたね。
予想通りっていうかもうね、だって佐藤翔吾が取んなかったら失礼ですよ、
はあ、
だって選考委員の半分ぐらいの人よりもベテランなんですよ。
へえ。
むしろ今まで候補にしなかったことの理由を問いただしたいですね、私は。はい、まあそれはいいんですけど、そうだ、今村夏子さんの、前回紹介したんですけど、もっと喋りたいと、そしてネタバレを覚悟で喋りたいというふうに小泉さんがおっしゃってたので、ま
あ、前回ね、せっかく読んだのにこれしか喋れないのみたいなモヤモヤがものすごい残ったんですよ。
それで、私たちこの間ちょっとディープな内容のものを有料公開してみたところ、大変好評だったのに強欲してですね、
そうですね、
そのネタバレのやつは有料にしてみます。
ネタバレを有料で喋るのを、はい、ちょっとね、僕考えてるのは、はい、1本だけじゃなくて、ネタバレの回を3本4本集まって、まあ、60分トータルで以上くらいで、1本にまとめて、
いやそれは面倒くさいからお言葉に甘えて、ちょっとコンパクトでもやりましょうよ。
15分くらいでも、
だってほら町山さんの映画のやつの、まあ、町山さんのはすごく元手がかかってますけど、あれだって1本200円くらいじゃないですか。
そっか、
だからもう、興味ない方はもう聞かなくても、その辺はもう私たちも覚悟しておいて、で私ね、短歌コーナーをやりたいのですよ。
なるほど。
だから短歌コーナーとかを、短歌をちょっと紹介したりしたいんだけど、すごくストレスがかかるのね、短歌コーナー紹介するって、なぜかっていうと、選んだ人には褒められるし喜ばれるし、選ばなかった人に憎まれるんですよ。
なるほど。
で疲れるんですね、
はい、
だからただでは嫌なんですよ僕。なのでその有料コーナーはそのネタバレの話&
はい、
短歌コーナーにしませんか。
そっか、ただね、星の子ね、
はい、
ちょっとね忘れちゃった。
忘れちゃいましたか。いや思い出しましょうよ。
そうですね、
まあ、やってみて、
試しにやってみてうまくいかなかったら
公開しません。
この次にしよう、
はい、で面白かったら紹介します、ね、
そうしましょう、
はい、ということでちょっとそれはまたにしといて、
そうです、ね、
今回だから雑談会だから、あれですよね、どんな本を取り上げるか考えなきゃいけないんですよ。そうそうそう、
あで僕ね読みたい本があるんですよ、
はいはい、
あとね営業があった。
あそうそう、今日ねわざわざね、
それこそさっきお話にも出た藤井良樹さん関係の本ですよ。そうそう、
さっきお話に出た藤井良樹さんが、私の対談をいつも構成してくださった方が、今回構成協力、企画構成協力を担当した本が出たんですよ、
はい、でね、この今配信をご覧になっている方は一体何だって思ってらっしゃると思うんですよ。
そうそう、ずっと映してたの で、
そう
で、タイトルが元アイドルの AV ギャルセナユムアイドルプロデューサーになるっていう本なんですよ。
う
でこれセナユムさんの著書で、なんかねアイドルだったんだけど AV にデビューしたこともある人が今はアイドルプロデューサーになったという大変複雑なね、
うん、そうですね、アイドルから AV に行ってまたアイドルに帰ってきたんだ。
でちょっと珍しいと思ったのは AV 出てたことも別に伏せてもないし、僕連載中ちょっと読んでたんですけど、
連載があったんですね、
ウェブ上で、まあ、ほぼ変えちゃったみたいなんで書き下ろしに近いと思うんですけど、
ははははは、
なんかその屈託のない感じがすごくて、あと勉強になることがいっぱい書いたんですよね。だからアイドルプロデューサーだから人にどうしたら好かれるか的なことをよく分かってる方だったりするんだと思うんですよね。
うーん、
まだ読んでないんでちょっと今日届いたばっかしなので、これから拝読しますけども、
はい、
藤井さんってねプロデュースした本が2冊あるんですよ過去に、
2
冊ともね映像化されてるんですよ。
あの耳の聞こえない、
そうそう、ろう者の風俗嬢だったひょうちゃんって人の
ファイト、それ見ましたよ、
ファイトっていう幻冬舎の本
もめっちゃ売れたっつって、ね、
大ヒットして、で次にはプリズンガールって言って日本人の女の子がアメリカでロシアマフィアと付き合ったら、
それは読んでないや、
そしたらロシアマフィアがちょっと麻薬かなんかの仕事してたせいで、本人も捕まっちゃうんですよ、でそのせいで、刑務所に入ってしまったんだけど、持ち前の明るさでどんどん人気者になっていき、ピアノとか弾いてるうちにすごく愛されるようになっちゃうっていう、すごい不思議な話なんですけど、まあ、実は元にして実はそのまま書いてて、
面白そう、
でそれを映像化されたんでしょ、なんかドラマで、ドラマかなんかで、なんか誰だったかな、ドラマになったのはもう忘れちゃいました、ごめんなさい。でも結構有名なアイドルの人が主演でドラマになったりとか、今新潮文庫になってますよ。だからファイ、あのプリズンガールは最初ポプラ社から出た後に、新潮文庫になってロングセラーになってるから、そんな風に今まで手掛けた2冊が 両方ともヒットしてるという人の3冊目ですよ皆さん。
なるほど、
どうでしょうかね。これは
いいと思いますけど、僕ね、うん、ちょっと今回ねリクエストが、僕からのリクエストはね、伊集院光さんのラジオにゲストで出てらっしゃった河野道和さんっていうのかな、
はい、
考える人っていう雑誌の編集長だった方の、
はいはいはい、
本で、考える人は本を読むっていうのをラジオで紹介されてて、これがねなぜこの本と雑談ラジオにいいかって思ったのは、
はい、
あのこの河野さんって方が新潮社でその雑誌を作ってたんですけど、退職されて糸井重里さんに今ヘッドハンティングされたそうなんですよ。
あ、それで糸井さんどこ行ったんですか。
そうで、糸井重里さんは三浦淳さんの本にも出てきたし、はい、林真理子さんにも関係があって、
はい、
本と雑談ラジオのキーマンの一人だなって前から考えてたんですよ。
まあそうですよ、糸井さんなんと、私のクラウドファンディングのことを案内したら、その場で買ってくださったの。
はあ、
なんかだからその糸井さんには、まあ、言葉の人だしプロだからね、来ていただくのはちょっと申し訳ない気がしたんだけど、一応案内してたんですよ、
うんうん、
でサンプルでもよかったらもらってもらえませんかって感じの案内したら、
うん、
なんかその場で買ってくださって、はあ、かつ新刊本を送りたいと思ってますって言っただけで、
うん、
本も買ってくれたみたいで、
なんと
びっくりしましたけど、とにかくねめっちゃお世話になってるんですよ、
はあ、まあでもね、そうだから糸井重里さんには僕そんなにね直接強い関心が前からあったわけではないんですけど、はあ、なんかこうなんかこう出てくるなみたいな、
まあね、あの考える人は新潮社なのに、その新書は角川新書なんですよね。
そうですね。
だちなみにさっきの元アイドルの AV ギャルセナユムアイドルプロデューサーになるって本は、はい、コア新書ですね。
そうですね、
コア新書は私たち前も紹介したほら、石丸玄翔さんの、
石丸玄翔さんもそうだし、マウンティング、
マウンティングなの、僕が何度も名前間違えてるロマンさんの優子さんの本も詳しいし、
サブカル、じゃあ僕もねこの作ってらっしゃる編集の坂本さんにはブレイクマックスの時にとってもずっと担当していただいて、
はい、
アイドル2ページ漫画を、妄想漫画を書かせていただいてました。
なんかね僕もでもね、そのロマンさんの最初の本とかの文字構成を手伝った感じ系で、最近はでも弟子の梶の佐々木ララが、このセナイムさんの本もちょっとチェック手伝ったみたいですよ。
そうなんですか。
佐々木ララってね、東大中退で頭いいんですよ、だから彼に見てもらうとすっごくミスが発見されるので、あのなんで、まあ、そういう意味では私もご縁があるんですけど、ちょっと悩ましいですね。
悩ましいですね。考える人は本を読むはね、本のガイドの本なんですよ。
なるほど。
だから本と雑談ラジオは本のガイドのラジオじゃないですか、
うん、
本のガイドのラジオが本のガイドの本を紹介するってどうなんですか。
まあでも読んでみましょうか読んでみて
そうですね、
でちょっと考えましょうよ。
そうですね、でまあもちろんねこっちも2冊ずつだから、今回はフィクションなしでこの2冊でもいいような気が
しますけどね。一応僕ねフィクションも一つだけ候補を あげようと思って、あのまだ買って読み始めたところなんですよ。これ僕たちはみんな大人になれなかった。
あ、今日本屋でちらっと見ましたよ。
萌柄さんって人で、
はい、
これこそそれも糸井さんが褒めてる。
あ、糸井さん
重里さんと吉岡里帆さん、私たちのほら、
あ、そうですね、
漫画家、未知なる漫画家オムニマスって映画に出てくださった、あと大根仁さんですよ。
そうですね、あれスクープですよ。
あと堀江門さんでしょ、
はい、
あとスピードワゴンの小沢さん、
相
田誠さん、
相田誠さんは新潟出身ですよ。
あと樋口さん、
作家の樋口
武宏さん、
それこそコアマガジンの人じゃないですか。
そして二村仁さんに、ライターの方古賀さん、
はいはい、
ここなんて読むんだろうこれ、
試験さん、
史実に健康の健、
はい、文武さんかな
、まあ、とにかくそのようなそうそうたるメンバーが推薦して、
はい、
なおかつ新潮社から出てますよ。ほら
なんと
さっきも話してたあの新潮文庫にっていう、あの結構新潮社ってすごく構成とかが厳しくて、本出すときにめちゃめちゃこう丁寧に直さなきゃならないんですけど、あのでも萌柄さんっていう名前はそのままなんですね。なんで最近はこういう人名に見えない名前が、
うん、小玉さんとか、
ね、小玉さんとか普通にあるんでしょうか、
ね、
これもし僕たちはみんな大人になれなかったタイトルじゃなかったらね、
うん、
もしタイトルが タバコってタイトルだったらタバコ燃え殻どっちが名前なんだっていうさほら昔あったじゃない猫っていうバンドがあって、クジラってアルバムがあったのかな。なんかもう記憶その辺分かんない話だったけど、そんな感じですよ。
そうですね、
あのかぐや姫とか風とか、
うん、
どっちが名前なんだって言いたくなるような現象が起きてますよ、うんうん、今。
そっか。
まあでもなんかあのね、世代的に多分私たちぐらいの年齢の人が読むとグッとくんだと思うんですよ。
確かにおじさんばっか褒めてますね。
そうなんですよ。だから多分30代の人とか読んだらしらけるんだと思うんですよ。 あと関西に住んでる友達に聞いたら地名が分かんなくてピンとこなかったっていうのね。
東京の話なんですか。
東京の地名がやたら出てくるんだって。
へ
え。だからちょっとまあ自分は東京の人間なのでちょっと読んでみようかと思って今読み始めたところですね。
面白いですか。
あとこれはでポイントはウェーブで連載してたんですよ、ケークスで。でもあのツイッターで評判になった人気の出た人で、
うん、
ツイッターが面白いから小説も書けるんじゃないかという勝手な判断で、
うん、
もうこの樋口さん、樋口武宏さんが勝手に編集部を紹介したんだって、
うんうん、
ケークスの。
へえ、樋口さんってそんな面倒見のいい人なんですか。
でケークスの編集者の人がずっと萌え殻さんと連絡し合っていて、
へー、
メールとかで恋愛の話とか聞いてるうちにこういうこと書こうってことになっていって仕上げていった作品らしいんですけど、だからネット発っていうのもちょっと今風なのと、
うん、
まあ、あとこの間やった小玉さんもそうだけど、
うん、
変な名前のままデビューっていうのも気になるし、
そうですね。
で僕たちはみんな大人にならなかったタイトルね、口が回んないんですけど、
はい、
30代の人が言ったらまだまだ子供なのにと思うじゃない。でも50、60の人が言ったら早く大人になればって思っちゃうじゃない、ちょっと。でもさ、実は50、60でも別に大人にならないんだよね、みんなね。
そうですね。
っていう意味では多分著者の方は40代なんですけど、あの今私たちは読んどくじゃないか、ギリギリ40代だから、
うん、まあ、僕がねそこで一番気になるのは既婚かどうか、子供がいるかいないかですよ。
あ、どうなんだろうか、その辺は分かんないや、
うん、
あでもそれ大きいですね。
大きい大きい。
確かにこれ僕もし最後まで子供出てこなかったら、
あと親が死んでるかどうか。
そうですね。それで乗れないかもしれない、
うん、
まだ何とも言えませんね。
そうだからね、それがどれか、例えばね、それのどれかあるだけで、
うん、
1個あるだけで映画見たり本読んだりした時の感覚全然変わっちゃう、う
ん、その通りなんですよね。僕もそうだもん、
うん、
あのやっぱ子供がいるというだけで、僕なんて子供いたのってちょっとですけどね。
まああとセックスしたかどうか。
まあね、童貞かどうかね。
そう。
でもそれはそうだな。
うん。
それこそ君の名はが童貞だったら楽しめたんだろうなとかさ。
うん、そう。
それは別に悪口じゃないんですよ。
うん。
童貞だって人間誰も童貞だったわけだから。
うん。だから立場が違うってだけ。
そう。で本当に子供問題ってさ、
うん、
子供を持った人と持たない人の距離がすごすぎるよね。
うん。
自分もそうだもん。だって自分も。街で子供たちが騒いでた時に昔だったらうるさいと思ってましたよ、
うん、
今だったらもう思う存分お騒ぎって。
あ、俺ね今日ね午前中、
はい、
あ早稲田小中で今トレインスポッティングのあの最初のと2作目やってて、2作目は今年公開だったんですよ、うん、
はい、
1作目はもう20年前で、
うん、
1作目俺すごい好きで、
はい、
あこれ当時その時東京住んでてお金がなかったから、
はい、
あの貯金とかしてたんですよね、
はい、
あの外国旅行するのに映画館に行くのを極力控えてた時期で、
はい、
それをレンタルビデオで見てものすごい後悔した作品の一本だったんですよ、
はいはい、
でそれから何年も経って何回かレンタルで見たりして DVD で見たり、いや初めてスクリーンで見ることができてすごく感動したんですよ。で当時あ結構ねドラッグがテーマで出てきて、まあ、悲惨なエピソードの一つで、あの赤ちゃんが死んじゃうっていうのがあるんですよ、
はいはいはい、
当時はねそこまで何とも思わなかった。今もうねドン引きですよ。
本当ですよね。
そうやめてって思って。
その通りなんですよ。
それ
は大きいですよね。
そう
あのから僕芸人さんのネタとかで、
うん、
もう中絶とかネタになっててもらえないもの、
うんうん、
その結構だから中絶することとかを笑いとして提示する若者芸人多いんですけど、
うんうん、
もうそれが出てくるだけで薬とも笑えなくなっちゃってるし、
それはありますね。
だいたい僕生き別れネタが芸人界ではすごい流行ってて、
うん、
本当に生き別れネタ大好きなんですよみんな、
うん、
ライブ一つ見ると一つはあるんですよ生き別れネタが、
うん、
あの生き別れの息子とお父さんが会うみたいなネタが、
うん、
で僕ダーリンズの、
うん、
一 気がかりのネタは大好きなんですけど、うんうんうん、ダーリンズがそういうのがうまくて、
お父さんが童貞だったやつですか。
そう、あのダーリンズがやってる気がかりのネタは本当に感動的で好きなんだけど、うん、あとは大抵僕がこんな立場じゃなかったらおかしかったんだろうなって感じで見ちゃうんですよ、うん、それはもうなんかしょうがないじゃないですか、うん、自分の問題だから。
そうですね。じゃあまあここまで喋ってしまったら取り上げざるを得ませんね。
そうですかでもちょっとね、その変えなかったの、人気ある時期ってしばらく、
へえ、
どこ行っても売ってなくて、
あ、本当に、
やっと紀ノ国屋書店で変えたんですよ。
へ
え、だからそこまで評判になってるのかっていうのもあるし、
うん、
なんかちょっと興味があります。
はい、
はい、
じゃああとリクエストが1本あったんですよね。
ありましたね。それ読みました。
高石康介さんの声をかけるっていう本をツイッターで読んで、
はい、
取り上げるべきじゃないかみたいな書き込みを
伊藤君ね、
本雑談ラジオで検索したら見つかけたんですけど、
はい、
特に理由が書いてなかったから。
そうそうそう、伊藤くんは昔から僕の知り合いなのね。
あ、どんな知り合いの方なんですか。
短歌投稿ページの簡単短歌ブログの投稿者だったんですよ。
あ、短歌をじゃあしてらっしゃる方なんですね。
まあ、あったのは2回ぐらいなんですけど、確かなんかだから僕に甘えてるんだと思いますね。ちゃんと説明してくれないと紹介したいと思わないですよ。
あのね、その取り上げで欲しいっていう気持ちは分かったんですけど、どういう意図か分からないんですよね。あのすっごい面白いから取り上げてほしいのか、うん、それともすごくつまらなかったから、
うん、
同じ本当にこの人たちも自分以外の人もつまんないと思うから共有してほしいっていうことなのか、
うん、
だからそこがね、僕はつまんないけど読んでみろっていうのはね、ちょっとねダメだと思うんですよ。
なるほどね。それどっちか分かんないね、これだと。
そうなんですよ。
伊藤孝弘くんだよね。藤って字がちょっと伏せ字になってるんだけど、声をかける高石。
そう、でもね、その紹介、アマゾンの紹介ページ見たら結構面白そうだなって思いました。
僕ね、昔からこの人のことは知り合いにすごい勧められてて、
はあ、
で読んでみようかと思ってたんだけど、なんて読むんだろう、これ。ひろたかさん、
ひろたか、ひろこうすけさん、
こうすけさん
かな。
名前って読めないね。
そうですね、訓読み音読みありますからね。
振り仮名も書いておいてほしいな、アマゾンって。もどこ見れば正しい名前がわかるんだろうか。
それ言ったらね、考える人は本を読むの河野道和さんだと思うんですけど、通行の通に平和の和で道和、
うん、
だからこれがもし河野東和さんだったらびっくりしますよ。
うん、まあ、読み方はね、自分も息子にちょっと読みにくい名前つけちゃったから、あれなんだけど、書いてない。本人のツイッターも見つかったけどまだ分かんないや。
そっか、
高石広助って書いてある。
広助さんなのか、
うん、読めないよね。あ、読めるか、
訓読み
広助で読めるか普通、
うん、でもあんまり聞かない名前ですね、
はい、声かければちょっとナンパの話みたいじゃないですか。
そうなんですよ。
で、アマゾンのレビューが賛否両論だったから、
あ、
ちょっとそれは興味がありますよね。
そうですね、
まあ、でもこの辺はちょっとその伊藤君からもう一度細かいコメント欲しいな、
うん、
伊藤孝弘君聞いてたらどんな風に取り上げてほしいのか、自分はどう思ったのか、まず教えてください
ね。え、あの本当に死ぬほど面白かったからぜひ読んでほしいだったら読みたくなりますよ。
うん、ね、で、あ、ちなみに本土雑談ラジオの、コメントをちょっとまた紹介しましょうかね。
お願いします。
前回僕紹介し忘れてたんですけど、
はい、
ほげほげさんという方から7月7日にコメントがいただいてます、
はい、
これは本土雑ラジオの公式ページのコメント欄ですね、
はいはいはい、
で、第38回本土雑ラジオ in 豊橋後編のところにコメントがついてました。
ほう、
読みますね、
はい、
7月7日ほげほげ、数年前鶴見さんの新刊トークイベントに参加したとき、鶴見さんは後に後に続く世代のことを話されていました、
うん、
当時交通気味だった私がわざわざ生まれてこなくていいと思うんですよねと言ったら、 それは寂しいとおっしゃったのを思い出しました。
当時何だった私ですか？
抗うつ気味。抑うつ気味、うん、失礼しました。当時抑うつ気味だった私がわざわざ回ってこなくていいと思うんですよねと言ったら、それは寂しいとおっしゃったのを思い出しました。
お、
自殺マニュアルの頃とは考えが変わったのかなと思いましたが、しかし真面目さは一貫しているのかもとこのラジオを聞いて思いました。鶴見さんと松尾鈴木さんの対談が収録された第3の役立たずも面白かったですっていうのは
読んだ気がするな。
鶴見渡さんの話ですね。で、鶴見渡さんはだから印象と違ってすごい優しくて気のいい人なんですよね。
多分そうですよね。最近ね、鶴見さんがのブログで何か本を紹介されてて、
はい、
ロックについて語ってらっしゃったのがとても面白かったですよ、
はい、そうです
か。すごくいい文章でした。
鶴見さんも新しい本とか準備されてないのかな。
どうなんでしょう ね。資本主義の本を最近ずっと鶴見さんノーチェックだったので、
はい、
調べたら10年ぐらい前かな出てて、
はい、
買いました。まだ読んでないんですけど。
なるほど。次、第40回ギャングスファイル星の子の回にコメントいただきました。
ありがとうございます。
なんて言うんだろう、カシーさんかな。こんにちは。あ、これは4月23日にコメントいただきました。カシーさんかな。こんにちは。いつも楽しく聞いています。私は鍼灸マッサージ師で、プラセボ効果とは関連の深い職業です。
ははは。
十字式のことを話されていましたが、似たようなことはいくらでもあり、押す場所を変えたり押す強さを変えたりして、
うん、
いわゆるハッタリをかますこともあります。
うんうん。
丸山ワクチンは効果はありません。
そうなんだ。
もし治った人があるとしても別の理由でしょう。
あ、
臨床試験で効果が実証されればすぐにでも健康保険の適用となり、一般的な医療として認められます。
ああ
、丸山ワクチンは歴史が長いので、いまだに実証されていないのは効果がないからです。
そうか。
がんに対してはいろいろな話があり、芸能人でも試した方おられますね。
うん。
藁をもつかむ気持ちの人が頼るのですが、うん、所詮藁でしかなく、ほぼ 100% 効果の実証がないものです。プラセボや丸山ワクチンのような代替医療について、代替医療って言うんでいいんだっけこれ、代わりに変えっていうもの、うん、もう漢字が見なくて失礼しました。
代
替なのかな。代替医療について
分かりません。
書くと長くなりますが、今回の放送を聞いて試そうと思う人が出ないことを望みます。ちょっと待ってくださいね。
警鐘を鳴らしてるんですね。
代替医療でいいのかな。ちょっと
そうですね、
読み方検証している方がいるんで、私が大体で合ってました。
うん。
でね、これ僕ね一言言いたいのがね、
うん、
私たち別にさ丸山ワクチン進めてないよね。
まあそれはそうですね。でもね、僕はその人と考えは違いますよ。
うん、どこも違う。
プラセーボであっても治ればいいじ
ゃないですか。確か僕前回さ何話した、丸山ワクチンの、
うん、
ソニーの丸山さんが、お父さんが丸山ワクチンを作った人だった話しました。
よく覚えてないです。
もう一回話すと、
僕
のショートソングっていう本の中の短歌を音楽にする企画を、
うんうんうん、
元ソニーの丸山さんっていうすごい名物の人がいるんですけど、
うん、
その丸山さんが当時音楽配信会社を立ち上げた時で、
うん、
僕の短歌をわざわざ音楽にしたものを、
うん、
持ち込んでくださったんですね。
うん。
でそれは矢野誠さんっていう、
うん、
矢野明子さんの最初の旦那さんが美人さんなんですよ、
うんうんうん、
矢野明子って名前はちなみに矢野って名字は矢野誠さんと結婚したから矢野なんですよ、うん、
なるほど。
でその矢野誠さんっていう美人さんが曲つけてくれて、
うん、
それを配信しようと思ってたんだけど、
うん、
その時に丸山さんが社長さんががんが発見されて、
うん、
社長降りてしまったので、
うん、
社長直々のプロジェクトだったせいでかえってその企画がなしになってしまったんですよ。もっと部下がやってたら続いたかもしれないんだけど、
うん、
社長が交代しちゃうとさ、 社長直々のプロジェクトだったから、かえってなしになっちゃったのね。
出版社のね、雑誌の編集長が交代すると雑誌、うん、連載がガラッと変わるっていうのと同じですね。
それで、でもその時丸山さんはお父様の作ったワクチンで治ったっていう噂を聞きましたよって話をしたかもしれないんだけど、
うん、
まあ、それも僕噂で聞いただけだし、
うん、
本人に確認したわけじゃないから、
うん、
何とも言えませんけど、
うん、
私たちが話してたのはプラシーボ効果でもちゃんと信じられたらすごいよねって話をしたんですよ。
うん、やっぱストレスが何より体を蝕むみたいな話あるじゃないですか、うんうん、それはだからインチキ薬であってもそれによってそれで助かったって気持ちになってストレスがそのどっちが先か分かんないですよ、
うん、
消えて病から来るストレスだってあるじゃないですか、
う
ん、
そうそう、それでね、
うん、
だってほら笑うだけでさ免疫力が高まってがんが治るとかいう説もあるぐらいなんですよ、うん、
まあ、それこそそれこそインチキだみたいなことを言うかもしれないですけど、う
ん、ただ丸山ワクチンは効果はありませんって断言する態度が一番医学的じゃないと僕は思ってるんですよ。あのね、効果があるかな、
ま
あ、
医学的かどうかはあんまり、
いや、だってさ前回のしたことはさ、
うん、
緑茶で水虫が治るっていうのはかつて医者がねそんなこと全くありませんと、
うん、
そんな医学的根拠ないこと言うなっていうふうに堂々と言ってたの、
うん、
でも後にカテキンっていうものが水虫に効果があるかもしれないってことになったわけですよ。
そうなんだ。
そのようにもう断言されても変わるから、
うん、
こういう人がじゃあねもし丸山ワクチンが本当は効果があることが分かった時に、
うん、
謝ったりしないと思うのね。私は丸山ワクチンは効果がありませんと言ってましたけど実はありましたって謝んないじゃない、
うん、
だからそういうのは僕は言っちゃいけないっていうか断言する、うん、断言できないと思う。で、
まあ、いろんな、ね、考えがあっていいと思うので、うん、この人はこの人で誇りを持ってこう考えていただくのは
そう
全然いいと思います。ホゲホゲさんが
その時は、ホゲホゲさんじゃないのカシーさんね。
カシーさん失礼しました。
その場合は私は鍼灸マッサージでどこどこでやってる何々でって言うべきですよ、名乗った上で言うなら説得力ありますけど、
うん、
だってイデオロギーの問題だし考え方の問題だし、
うん、
たくさんの論議があるわけですよ、
うん、
丸山ワクチンは全くのインチキだって人もいるし、
うん、
実際効果があったって人もいるし、
うん、
プラシーボ効果だって人もいるし、
うん、
それこそ陰謀論まであって丸山さんっていう人がちっちゃな東大出てなかったせいで、
うん、
東大の人が官僚で多いから、
うん、
そういういろんな陰謀が渦巻いたせいで認可されなかった説まであるわけですよ。でどれが本当かは、
うん、
私は判断しませんけども、
うんうん、
でも自分の経験上から言っても、
うん、
僕が短歌界で無視され続けて20年とかを考えても、
うん、
そういうぐらいのことは人間だったら例えば本当に嫉妬とかでね、
うん、
認可しないこともあるかもしれないとも思うし、
うん、
でかつそのね、物理的なもの物理学とかの父一応科学者なんですけど、
うん、
なぜこうなるかなんて分かんないんだって。こうやったらこうなるっていうふうにみんな慣習でやってるだけで、
うんうん、
それこそほら麻酔とかもなぜかかるか、
うん、
なぜ麻酔が解けるかも分かってないっていうじゃないですか、
うん、
そういうぐらい科学なんて実はこうやったらこうなるっていうなぜか分かんないけどこうなるってことを利用してるだけらしいんですよ、
うん、
まあ、これもだからそれ一つのある人の立場でそういう話を聞いただけですけども、
うん、
そうだとしたときにまだそんなに断言することは科学的な態度じゃないですよ、
は
あ、本当の科学者ほど断言できないって言いますよ。
なるほど。
まだ分かっていないと言います。で、うん、この方が丸山ワクチンが効果がないと確信持ったのはなぜか知りませんけど、
うん、
身近にもしかったら信じてしまったせいで病気が重くなっちゃった人がいるのかもしれませんけども、
うん、
いやだってもう死ぬときは笑おうもすがっていいじゃないですか。
そうですね、
だからお金がすごくかかっちゃったり、
うん、
ほら星の子みたいに親がそれにお金をつぎ込んで家がどんどんちっちゃくなっていくとかはちょっとあれですけど
そうです、ね、
ご本人が幸せだったらいいとも言えますよね、
ええ
という意味で私が言ったのはだってさのどちんこだってさ僕のどちんこ取る手術しようと思ってたのね、
うん、
いびきと無呼吸症候群で、
で
僕が行った病院ではのどちんこ取っちゃうっていうのが方針だったんだけど、
うん、
中村詐欺さんにね、
うん、
私は整形はしてるけどものどちんこは取んない方がいいと思うよと、
うん、
のどちんこっていうのはそこが腫れることで菌がね、
うん、
もっと奥まで行くのを防いでるって説があるんだよって教えてくださって、
うん、
それで手術やめたんですけども、うん、それだってさ、のどちんこに意味がないって人もいるわけですよ、
う
分かんないの、本人が決めるしかないの。
僕はね、のどちんこが2つあるんですよ。
そうなんですか。のどちんこない人もいますよね。
そうなんだ。
小泉さん、のどちんこ2つあっていいことありました？
なんか喉につっかえるかもわからない。
そうで、のどちんこ大きさもいろいろだし、ない人もいるし、僕の知り合いの家人の人は切っちゃったらうまくいったんだって。
へ、
息が止まって。
僕はのどちんこが2つある奇形人間です。
でもそれも生き方です。さ、ほら、虫垂炎の元の盲腸もさ、意味がないとされてたけど、最近実は意味があったとか分かっていたじゃないですか。昨
日ね、漫画教室でその話が出て、仮、はい、病でお腹痛い痛いって言ってたら、はい、盲腸を取られちゃったって。
ダメですね。
大ごとになった。だから仮病もほどほどにした方がいいですよ。
いや、でもそのようにさ、医学なんてさ、私たちが生きてるさ、何十年かでさ、全く正直変わるわけですよ。
なんかね、お腹をね、検査で触った時に、お医者さんの先生の手がすごい冷たくて、はい、ここどうって言った時、触った時に、ヒーって言ったら、あ、盲腸だった。だったそうですよ。
なんかさ、いや、僕さ、お医者さんってね、そんなものでさ、盲腸かどうかも分かんなかったでしょ、お医者さんは。ダメですよ。
僕さ、いや、そんなお医者さんはみんなダメとは言わないですよ。
僕なんてさ、お尻にね、お尻なんかこう脂肪の塊できたことあって、手術したことあるんだけど、おじいちゃん先生だったの。
は
あ、でその病院すごく古い病院で、はあ、電話番号がなんか3桁とかしかない。なんか古い病院だったのよ。なんかさ、なんかさ、看板に3桁ぐらいの電話番号が載ってるの。
昔から電話があった証拠ですね。
うん、なんか僕記憶違いなかったら確かそんななのね。それでその先生がなんか手術してくれたんだけど、はあ、麻酔をかけてくれたのに、痛かったの、
は
あ、それで僕が痛って言ったら、うん、あれ君感じるのって言うの、
は
あ、痛いですって言ったら、うん、ちょっと我慢してって言って痛いまま切ったの、その挙句切った後縫った後もうまく縫えなかったせいで化膿しちゃって、どんどんひどくなっていったの。
ひどい。
そしてその先生はそれを最後に病院辞めたんだよ。ね、うん、こんなことになるわけですよ、医者って。
うん、
でもう
医療事故ですよ。
だから僕お尻の片側ちょっといびつな感じで縫い跡があるんだけど、それはそのおじいちゃん先生が手を震えながら切って、で痛かったの、手術が。痛たたた。痛い感じるのとか言われながら切ってんだよ。
ジョキジョキって
感じますよ、痛いですよ、怖すぎる。したらちょっと我慢してとか言って、そんなでしょ医者なんて。
お医者さんもうその先生の引退のきっかけになった手術ですね。
そう、あとそういうエピソードいっぱいあるんだけど、うん、本当ね、医療のミスとかも多いしさ、
うん、
本当に身近でもいっぱいいますもん。その全然がんじゃないって言われてたのに実はがんだったとか、うん、逆にがんだって言われてすごい覚悟してがんのカツラとかね、副作用のためのカツラとか買いに行こうとしてたら、うん、全くの誤診だったとかさ、もうそんなもんなんでしょ医学だって。
そうか、
もうね、僕そういうエピソードね一晩中喋れますよ。こんな人はこうだった、この人はこうだった。
僕がね今一番気になってるのは、はい、お医者さんは抗がん剤を使わないっていう説。
ね、
うんうん、
いやでも最近言われるのはさ、ほら乳がんの手術は、手術とか検査はある年齢まではしない方がいいって説があって、
あった、
かえって早いうちにすることで逆に副作用の方が大きいっていう風に、
うん、
ある年齢までしちゃダメだっていうぐらいなんだよね確かね、うん、
あとちょっと前にありましたよね、なんか性病のなんかで、うん、女の子が子宮頸がんですか、
はい、
なんかあれがむしろ毒だったみたいな。
そうでもそういうことはっていうさ、
うん、
常識変わるもん。
怖いですね。
あとさ、ほら包茎手術だってさ、うん、もう中継がそろそろ終わるのかな。
そうかも。
包茎だってさ、新生包茎じゃなかったら手術しない方がいいって説もあって、海外なんかだったら割礼で切った皮を戻す手術があったりするぐらいなんですよ。あ、それは僕のショートソングって小説で、包茎はいかに正しいかを主張してるシーンがあるから、
うん、
僕短歌にしたこともあるんだもん、
うん、
なんだっけ、むき出しは危険な病、包茎は格納式の正しい姿、
へ
っていう短歌にしたことがあるぐらいなんだけど、もうねそれもさ、イデオリー、自分の生き方みたいなもんじゃない、包茎であるべきかさ、
う
ん、
そうですね、
切るべきか、
うん、
という意味でもお医者さんのことをそんなに、いや十字式に関しては僕はちょっとインチキかなと思ってますよ今は。 それでも信じてるおじいちゃんおばあちゃんは救われてるかもしれないって話を前回しましたよ、
うん、
なので丸山ワクチンは効果ありませんって言われても、私は丸山ワクチン作った人の息子さんと仕事したことがあるので、
うん、
仕事仕掛けたことがあるので、もしその息子さんの丸山さんが治ってたんだとしたらば良かったなと思ってます、
うん、あ、中継が終わり
ましたね。終わりましたよ。ということで熱くなっちゃいました、
はい、
カッシーさん、
はい、ありがとうございました。
カッシーさん、もし反論があるんだったらちゃんとお名前出してくださいそして進級してください、僕に。
あ、
はい、あのちょっと僕自身も腰痛がひどいし、
うん、
親しい人が首がヘルニアになってるので、
うん、
はい、
僕はねあんまり議論はする必要はないと思うんですよね、
うん、
別にね、カッシーさんはカッシーさんの考えで活動されていけばいいですし、
はい、そうですね。でもなんかさ、だってさ、
うん、
認可された薬だってさ、実はか、全然あの効果ないっていう説もあったりさ、と国保ってあるじゃない、
はい、
あの飲み物でさ、
あ、そうですね、
うん、体にいいとされてる飲み物とかも実は大した効果ないっていう人もいるしさ、
やたら高いですよね。
そう、あんなのもさ、もう気のもんですよ。
あ、
でも気のせいって大事ですよね。
そうですね、
っていう話を前回もしましたよ。
はい、
ということで、
じゃあ本は実際どうします？
どうしましょうかね。
でも小説僕読みたい、やっぱフィクション一冊あった方がいいと思うから、
はい、
じゃあせっかくですので、営業のあった元アイドル AV ギャル、
はい、
セナユムアイドルプロデューサーになると、
はい、
抜け殻さんの
萌え殻さん、
萌え殻さんすいません、
抜け殻って僕も言っちゃうんですけど萌え殻さんの僕たちは身の大人になれなかった、
はい、
まあ、人気ある本らしいので、ちょっと紹介しがいがあるんじゃないでしょうか。
そう、何しろね、藤井さんや編集の
坂本さん
など我々にゆかりの深い人の出した本
なんですね。あとさ、わざわざさ、日本が出たばっかしなのにさ届けに行ってくれたんだよ
ありがとうございます。
その熱意さね。
そうですね、そんなにねこの番組を買ってくださってる
もうね、これからは本土ザラジオに新刊出たら届けないといけないような世代が来てほしいです ね、 ですね。
この番組取り上げられたらなんか
大ヒット、
ひとかどの本であるみたいな。
で、まあ、私たちはでも一応何でも正直にちゃうから、褒めないかもしれませんけど、
そうですね、
でもそれは一応ね自分たちの考えなのでね、気になさらないでくださいね。
はい、
ということで、
そうですよ、それこそそのね萌え柄さんのだって、大人にならないのはなんだ子供いないからだろうみたいな、
意見かもね。
そうなってしまうかもしれない。
うん、そうかもしれないよね。
うん、
ということで、ツイッターとかの感想もちょっとはあったんですけど、なんか僕さ前回ほら奥手さんのねツイートが見つからなかったじゃないですか、
はあ、
僕への返事。
あ、はいはいはい、
なぜ見つからなかったかというと、まあ、エアリップって言っちゃ変だけど僕のツイートをこう RT する感じでコメントをしてたから、
はい、
直接のアットマークじゃなかったことと、
なるほど、
なんかそういうのってさ探そうと思っても出てこない、検索できないんですよ。
はあ、
だからその時点で僕が RT してればよかったんですけど、
うん、
やっぱし自分のミスのことを RT するのもさ、
お気に入りすればいいピッて。
だからそれはわざわざそれをこうアドレスを控えてればよかったんですけど、お気に入りも僕たくさんしてるからバレちゃってるんですよ。
なるほど、
というような事情で奥手さんが私に言ってくださったことが分かんなくなっちゃいましたけど、本当にすいませんでした。ただやっぱり自分のミスのことをアルティスのもちょっと変だなと思ったんでね、
うん、僕ね今日門田さんに今日のこの後ねファミレス映画館の公開収録イベントが夜の日であるんですけど、
はい、
日付をね昨日にしててね、門田さんに修正していただいて恥ずかしながらアルティしましたよ。
そうか、なんか難しいな。なんかツイッターもだから、
ええ、
記事がつながるように昔はなってたのに、今だからこの記事について語るっていう感じで RT しちゃうとさ、
はい、
一応この連絡が来るけどさ、
うん、
アットマーク見ても分かんないし さ、
うん、
さ後から遡って見ようと思うと分かんなくなっちゃうよね。
いやでもねツイッター恐ろしいことになってますよ、まあ、ツイッターっていうか SNS が現実社会を侵食しつつある話を最後にしてしようと思います。
はい、
ですね、僕の漫画教室来てくださってる漫画家さんが、
はい、
営業っていうか持ち込みに行ったんですよ、うんうん、そしたらあなたバズってないじゃないですかっつって、うん、ツイッターがバズってない、漫画家なのにバズってない、フォロワーが少ないってことで漫画を見てももらえなかったっていう。
まだこれからはあるかもね、就職活動とかね。
ねえ、まあ、ネット漫画だったのかもしれないですけど、媒体が。だからかは分からないですけど、そこで判断されてしまう恐ろしい世の中ですよ。
ただ、インターネットで評判になるものと、うん、紙の本で評判になるもの違いますけどね、実は。だってさ、ほら、名前出さないけどもさ、あの詩みたいなこと書いてらっしゃる方のツイートとか、うん、集めたやつ読んだんだけど、僕結構詩とか好きでいっぱい読んでるからさ、いや、あの桐野夏生さんとかいかに質が高かったかとか思っちゃったもん。田原松さんのそのままみたいなのも書いてたし、だからパクリじゃないかもしれないけどさ、
うん
うん、なんかこれでいいのかっていう感じで、僕だから本当アカウントを変えて、なんかすごく抽象的な名前にして、正体不明の人として詩でも書こうかと思ったから短歌も
その方が売れる。
そう、短歌も新人のふりして、
ああ
BL 短歌もさ、新人のふりって出せばどんなに評判になったかと思ってるのね。
そうですね。
だってやっぱし僕が書いてることは面白がられる人もいるけど、イメージとしてはさ、もっと性別不明の人が書いてる方が素敵だと思うからさ、
うん、
すごい悔やんでるんですよね、 BL 短歌を本名で出しちゃったことを、
うん、
本名っていうかマスの腰で出しちゃったこと。
なんか売り上げとそういう知名度みたいなのが割と比例するじゃないですか、
うん、
それが比例してない人がいいなって思うんですよ。すっごい売れてるけど、うん、なんかツイッターのフォロワーが100人ぐらいみたいな。
今さ、漫画家さんとかさ、作品が売れてもさ、作者名で読んでない人って多いよね、
うん、そういうのが一番いいな。
でもどうだろう、僕は結構作者主義なので、一冊だけ評判になってあと名前知らないとかっていうのはあんましピンとこないんですよね。
一冊だけじゃなくてもっと何冊も売れてほしいですけどね。
そうなんですよね。
じゃあこの辺で終わりにしましょうか。
そうですね、まあぜひクラウドファンディングに私は
そうですね、
未来を見てるので、
キャンプファイヤー
ぜひ見てみてくださいね。
はい、
もう本当に4月の頭から23日まで、ずっと作業してました。
そうなんだ。
毎日ですよ、毎日 寝不足でやってたので、こんなに大変なのかと、
はい、
しかもでも更新した後にすごく大きなものが抜けてることに気づいて、
うん、
僕その記事でお世話になった方の名前いっぱい出してるんですけど、
うん、
最もお世話になった方の名前わざと外してるみたいな記事になっちゃってるのね。それは具体的に言うと、
うん、
最初に短歌 のデビューの時のきっかけの中森明夫さん、次に初めてのコラムを連載させてくださった松山智弘さん、それから最初にすごく褒めてくださったことで僕の出版物に大きな影響を与えた糸井重里さん、そしてあと保坂和志さんっていう作家の方がやっぱりすごく応援してくださったんだけど、その4人のことがすごい固有名詞出てくるインタビューなのに出てこなくて、書いてる時にその4人のことを絶えず意識してたんですよ。あの4人に読まれたらどう思われるかなって意識してたのに出さなかったってところに、何か自分の何かおかしいのかな、もしくは
盲点だと
父親みたいに思ってるから、
うん、
もうあまりにも当たり前すぎて、なかだって松山さんの話とかやったら出すじゃない、僕このラジオでも、出しすぎてて忘れてたのかなとか、ちょっといろいろ考えちゃったぐらいでした。
松山さんにもまた出ていただきたいですね。
そうですね、今その時のラジオのまとめがもうすぐ公開されますので、
はい、
ということで、いつも必ずミスがある私ですけども、これからもよろしくお願いします。
ではまた、さよなら、ありがとうございました。
では